ありがとうございました。今から90年前の昭和8年の教祖50年祭の時の団体参拝ですけれども、今日は池田陽子さん、緩和発表のご用ありがとうございました。いつも8月の下旬に行われるこの平和祈願大祭、こちらの会場の都合で、日にちがですね、だいぶ今年は早くなってこの12日の日に取らせていただきました。何かご神学あるんだろうなと思ってたんですけれども、そういう中で夏季神業の時に池田さんご夫婦が参拝されて、お母様の陽子さんのお母さんの一周忌が8月の13日になりましたというお届けがあって、お帰りになられた後ですね、それが7月の、夏季神業期間中だったんですけど、お参りになられた後ご記念させていただいたら、今度 の、 今日のお祭りのお話は陽子さんにしなさいというようなものがですね、インスピレーションが降りてきまして、お母さんとの関係性がもう陽子さんにとっての信心の本当に大事な課題でずっとあり続けましたし、なんかお母さんもなんかそれを願われているような思いがしましたので、陽子さんにですねお願い、不思議と陽子さんにはね、こういう皆さんの前でお話しすることが今まで一回もなかったということもあって、ちょうど大祭と明日お母さんの一周忌がこう連なっている成り行きの中で、今日陽子さんの話を聞かせていただいたんですけれども、折々に純子先生と和子先生の話も出てきましたけどね、純子先生和子先生も本当になんか苦笑いしながらですね、今日の話、純子先生和子先生も本当に親子関係はね、皆さん知ってる人は知ってるでしょ、もうぶつかり合いっぱなしですよね。信者さんの前でもぶつかってましたもんね。陽子さんと一緒だったと思うんですよね。もう、優しい言葉をかけ合うシーンになって、私もほとんど見たことない、口聞けばなんって感じでですね、じゃあ何が一つだけね、違ったのはね、陽子さんにしても純子先生和子先生にしても神様に心を向けていたということですね。やっぱりその親子喧嘩が喧嘩で終わらなくて、やっぱりその後にですね、神様に心を向けた時に、あのことを言わなければよかったというようなね、そういうような今度はできさせてくださいと、常にこう神様があったというところにですね、ただの喧嘩では終わらなくて、一つ一つ喧嘩してるようだったけれども、こう積み重ねてきたものがあった。純子先生和子先生にしてもあれだけぶつかり合っていたましたけれども、最後はですね、和子先生が亡くなられる時は、純子先生お母さんありがとう、そして和子先生が純子先生に対してありがとうという言葉を最後に残したんですけれどもね、なんかそれとこう重なるような思いがいたしましたね。だから必ずしもね、親子関係いつも円満にということではなくて、ぶつかり合っても私はいいと思うんですね。ただそのぶつかり合う中でやっぱりこう神様にね、そのことがお互いが心に向いてあるのであれば、一つ一つ積み重ねて誠の方になっていくんだと、いろんな親子関係があるなということはですね、純子先生の親子関係とか陽子さんの他の信者さんもそうですけどね、絵に描いたような円満だけが本当の親孝行とか誠の親子関係ではない、やっぱり試行錯誤時にはぶつかり合いながらも、それでもやっぱり誠につながっていく関係性もあるんだなと、そのためには神様に日々ですね心を向けさせていただく、喧嘩した後お詫びするところはお詫びしてまた取り組まさせてください、ここを受けさせていただく、私にならせていただかせてくださいという、この一手があるかないかですね。これがなければ仮に表面上は円満なようでも積み重ねにはならないとも私は逆に思うんですね。神様がそこにあるか、神様に心を向けているかによって全然違ってくるというものを感じます。また今日はあれですね、祭祀の中でも冒頭に述べさせていただいたんですけども、君が代、日本の国家の君が代が公布されてからちょうど今日が130年、2代金皇様が亡くなられた年と同じ130年なんですね。ちょうどこの130年前の8月12日に君が代が公布されたんですね。そしてたまたま私ある信者さんからのお届けで、奈良県に橿原神宮っていうのがありますよね。そこにサザレ石と、 君が代にも出てくるサザレイシというのがありまして、そこにですね、サザレイシの説明があるんですけど、そこにこういうことが書いてあるんですね。サザレイシ、日本国が、サザレイシが結束して岩をとなって、その岩に苔が生えるまで末永く栄え、平和でありますようにという意味であります。そしてその後、封建者岡山県金光町、金光太郎、金光太郎というのかもしれません、平成9年6月吉日と書いてあるんですね。橿原神宮サザレイシで検索したらこの写真が出てくると思うんですけれども、まさにね、君が代といったらいろいろな物議を醸している、基本的にはですね、もう純粋に日本国の本当に末永い平和を願うもの、それと平和祈願大祭が今日重なったということも私勘ながらだと思いますね。本当にサザレイシっていうのは小さな小さな石が長い年月かけて一つの岩になってものだそうですね。そしてそれに苔が生えるぐらいまで末永く常しえに平和でありますようにという願いがかけられているのが決め替えだそうです。そして明日は明日で、陽子さんのお母さんの一周忌でもありますけれども、そもそもこの夏のご大祭が使えられたのは8月13日の日ですね。小倉教会の初代が。お互い一人一人本当に、一つ一つの小さな石だとは思うんですけれども、そこではゴツゴツしている部分もあるけれども、成り行きによってですね、それがこう角が取れていって、で、その小さな石が結束してサザレイシとなるようにですね、今度のね、ご本部参拝、90年前のですね、あの人だかり見たらですね、ちょっとね、たじろぐかもしれないですけど、お互い一人一人、本当ささやかなんですね、家庭の円満の一つ一つをね、神有教会の、まず私たちご縁いただいているもの、一人一人が、一番身近な存在ですよね、親とか、あるいは、伴侶とか、子供とか、そういう方との関係性の上にですね、本当にささやかな平和を、しかも、このお道のご神事に基づく平和をですね、実証していって、今度の10月の祈願祭、団体参拝に一つ祝うとなってですね、向かわせていただきたいな。それは決してこの90年前にですね、引けを取るものでは私はないと思うんですね。それが、結束したものができるのであればですね、いろいろ参拝の手段はあります。参拝の方法もありますけれども、皆さん一人一人、共通して焦点を置いていただきたいのはそこですね。それぞれの家庭の円満、一番身近な人との間でですね、本当の、平和をですね、信心によって、神様に心を向けることによって、ぶつかり合ってもいいけど、それが、誠な方向に蓄積されるようなですね、ぶつかり合い、試行錯誤にならしていただくようなですね、そのためには神様に日々心を込めていく。お詫び申すとか、お詫び申して、願わせていただくことは願わせていただくことを土台にしてですね、向かわせていただきたいなと、10月の記念祭にですね、それぞれお互いの家庭で手元足元で、ささやかな平和を実証して、それが集まったらですね、本当に岩にもなるし、それがやがてはですね、もっともっと大きな世界真の平和にもつながっていく内容になって、それじゃなければ本当の意味での平和というのは訪れないとも思いますので、改めてですね、今日陽子さんの話と世界の平和ってかなりかけ離れているようかもしれないですけども、その一つ一つのサザレイシの積み重ねがですね、大きな岩となって、平和というのはね、本当の意味での平和というのは築かれるのではないだろうか。そのささやかな実証の集合体をもってですね、10月の記念祭に向かわせていただきたいということを願わせていただく、今日はお祭りだったように思うんです。今日は本当に皆さんありがとうございました。